岡山県には朝日川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組、岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は山本八重子です。さて、今月7月と来月8月は採用されて数ヶ月のフレッシュな皆さんから、岡山河川事務所の仕事や入省し働き始めてからの率直な感想を教えていただき、特に就職活動中の皆様に国土交通省について知っていただこうという企画でお送りしていきます。今回は事務系職員1名、技術系職員1名の方にお越しいただき、それぞれお話を伺っていきます。今日はスタジオに国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所総務課井上渉さん、流域治水課松永葵さんにお越しいただいています。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんとお二人とも今年の4月に採用された1年目の職員さんです。まずは順番に自己紹介からお願いします。
はい、こんにちは、岡山河川事務所総務課の井上渉です。
流域治水課の松永葵です。
お二人とも改めてお願いします。
よろしくお願いします。
まずはお二人が所属している総務課と流域治水課ではそれぞれどのようなお仕事をされているか教えてください。
はい、総務課では事務所が円滑に機能するように窓口業務や電話応対をはじめ、事務的に必要な書類の作成であったり、事務所内の職場環境の整備や職員の人事・給与関係、福利厚生に関する事務など事務所全体にわたって業務を行っています。
はい、そういった意味ではたくさんの人と関わる課になるんですかね。
はい、
はい、では松永さんお願いします。
はい、流域治水課は岡山県を流れる吉井川、朝日川、高橋川の3つの川について、流域全体のあらゆる県関係者が連携して取り組む治水対策である流域治水を広報し進めていくことや、その中でも吉井川と高橋川において気候変動に対応した治水計画の検討を行っています。
はい、その中でも皆さんは具体的にどういったお仕事をされているんでしょうか。
はい、私は総務課で職員給与に関する事務や職員が使用する車両の調整、出張、研修の旅費に関する事務、職員の健康管理やメンタルヘルスに関する事務を担当しています。
私は主に治水計画の検討を行うにあたって関係している人がたくさんいるので、例えば業務を発注している業者さんや市役所などの自治体、広島にある地方整備局の本局などとの連絡調整をしたり、業務で必要な資料の収集をしたりしています。また今回のようなラジオ放送への出演やイベントの企画を通して岡山河川事務所の取り組みを広報しています。
はい、この番組も広報の一環ということですね。
はい、
はい、では本日はフレッシュなお二人をお迎えしましたので、せっかくなのでよりざっくばらんにお話をしていきたいと思います。ではお二人は国土交通省中国地方整備局の職員として採用されたと伺っておりますが、そもそもどういったきっかけで国土交通省に就職しようと思ったんでしょうか。
はい、道路や河川の整備といった生活に直結するかつスケールが大きな仕事に魅力を感じたからです。うん、説明会で直接土木の仕事をすることはなくても、職員の職場環境の整備や工事の契約手続きなど事務官が担当する業務でも事業に携わることができるとお聞きし、仕事のやりがいにもつながると思い整備局に就職しました。
そうなんですね、確かに道路とか河川っていうのは誰もが生活の中で関わりますもんね。
はい、
では松永さんはいかがですか。
はい、私の場合は法律を扱う仕事に興味があり、その中でも法律の策定に直接関わることができる国家公務員という仕事に憧れを持ちました。はい、私が育った地域がよく台風が来る地域だったので、災害対策にも興味を持って国土交通省で働きたいと思いました。
はい、ちなみにご出身はどちらか伺ってもいいですか。
出身は静岡県の静岡市です。
そうなんですね。
はい、
井上さんはちなみにご出身は。
私は山口県の周南市というところです。
そうなんですね。じゃあお二人とも岡山での生活は。
私はこの4月で初めてです。
この4月から。
はい、
井上さんは。
私は大学から岡山に住んでいるので5年目です。
はい、 ではお二人とも就職活動中に迷っていたことなどありますか？
はい、地方自治体の公務員試験も受けていたのでどちらに就職するか迷いました、中国地方整備局へ就職した場合は中国地方の5県が移動のエリアとなるのでゆかりのない地域で仕事をすることへの不安もありましたが、一箇所にずっと留まるよりいろんなところに行ってみたいと考え中国地方整備局に就職することを決めました。
はい、確かにいろんなところに転勤したらいろんな経験ができますよね。はい、では松永さんはいかがですか？
はい、私は職業選びに関しては迷いはあまりありませんでしたが、大学の同級生が私より早く就職先を決めている人がほとんどだったので少し不安に感じていました。
確かにこれは番組をお聞きのリスナーさんもあるかもしれませんね。はい、焦りますよね、周りを見ると。はい、では職場に入る前と入った後で何かイメージのギャップなどはありましたか？
はい、私の場合は想像以上に職場の皆さんが優しく仕事を教えてくださっているのでとてもありがたいなと思っています。
確かに番組に登場する職員さんも雰囲気がとてもいいのが伝わってきます。
よかったです。
では井上さんはどうでしょうか？
はい、働き方も私が想像していたよりも柔軟だと思いました。職員の勤務時間の管理も私の業務の一つですが、フレックスタイムを活用されている方も多いんです。それぞれの都合に合わせて働く時間を変えられるので仕事とプライベートのバランスが取りやすくなっています。フレックスタイムがこれほど身近に使われているとは思いませんでした。また育児休暇に関しても整備局全体で積極的に取得しようという方針なので女性職員も男性職員も皆さん活用されているように感じます。
やっぱり働きやすさっていうのは大事ですよね。それではお二人の一日の仕事の流れを教えてください。
はい、出勤したらまずメールやスケジュールの確認を行います。その後は電話応対や職員の旅費を精算したり一般的な事務手続きや現場に向かう車両の手配を行ったりします。職員に関する業務を行うためいろんな職員と連絡調整を行い仕事を進めています。
はい、松永さんはいかがでしょうか？
はい、私は打ち合わせや会議にも出席するのでその準備や議事録の作成を行っています。外に出る機会も多くあって実際に川を見たり自治体の人と打ち合わせをしたりしています。
外に出る機会が多いとやっぱり現場を見て仕事ができるので楽しいですか？
そうですね、やっぱり計画を決めるときには、机の上だけで議論するんじゃなくて現場を見ることが大切だなっていうのは日々感じています。
そうですよね。では今の仕事でやりがいを感じるときや楽しいと思うときどういったときですか？
はい、今のやりがいは頼まれた仕事を一つ一つやり遂げることです。すべてのことが初めてなので、整備局の取り組みやシステムを知ることが新鮮です。また外出した際は実際に設備等を見ることができるので勉強になります。
はい、
国土交通省はもともと入りたいと思っていた職場だったので働けていることがまず率直に嬉しいです。大学でも日本の川に関する研究をしていたのでその時に扱っていた資料が目の前で作られていることにも感動しています。
実際働いてみて今3ヶ月ほどですが戸惑ったことや悩んでいることもありますよね。
はい、いろいろな会議や打ち合わせに出席させていただくのですがまだわからない言葉も多く話についていけなくなる時があります。教えてもらうだけでなく自分でも勉強していきたいなと思っています。
やっぱり専門用語が多い仕事になってくるんですかね。
は
い、
そうですね。
はい、井上さんはどうですか？
はい、電話対応や職員への説明をすることが多いのですがそこでの説明力や対応力が必要だと感じます。一般の方からの電話を取ることも多いのでどんなことを聞かれても対応ができるように幅広く知識を習得していきたいです。
はい、ではお二人岡山河川事務所で勤務している間に経験してみたいこと何かありますか？
はい、今担当している仕事をこなすことに精一杯ですがいずれは河川の許認可事務や用地取得などの事業に直接携わるような仕事も行ってみたいです。まずは今いる総務課で中国地方整備局の全体的な仕組みを理解していくとともに河川についても少しずつ理解を深めていきたいと思います。
はい、松永さんはいかがでしょうか？
はい、私は地方で勤務する期間が短い職種なので、出張所やダムの事務所が普段どんな仕事をしているのかも見てみたいと思っています。
ではお二人とも就職して良かった点を教えていただけますか？
はい、日本のインフラや災害対策について仕事で扱うのはもちろんですが そのようなことに普段から興味を持っている人が職場には多くいて、いろいろな話をできるのがとても嬉しいです、
はい、では井上さんはいかがでしょうか。
はい、私の場合は仕事を通じて自分自身が災害への危機管理意識を持つことができました、
はい、
入省してからの3ヶ月で3つの災害訓練に参加しました。訓練では災害時に使われる排水ポンプ車や照明車の操作を見学したり、警報を出す仕組みについて学んだので、実際に災害が起きた時は自分も活躍できるようにしたいです。
実際に参加してみてやっぱり意識が変わったところってありますか？
そうですね、うん、初めて見るものも多いので、
うんうんうんうん、
現場を実際に見ることで、うん、自分ごととして捉えることができるようになったと思います。
ではお二人とも働き始めておよそ3ヶ月ということですが、だいぶ仕事には慣れてきましたか？
はい、徐々に慣れてきています、
はい、
ルーティンワークのような仕事もありますので、1日の計画を自分の中で立てやすいことも大きいと思います。ただ全てのことが初めてやることですので、一つ一つに気を使って仕事をしています。今後は丁寧にかつ仕事のスピードも上げていけるようにして、より多くの仕事を任せてもらえるようにしていきたいです。
松永さんはいかがでしょう？
はい、他の課も含め職場の皆さんの名前も覚えてきましたし、自分がやる仕事が何なのかだんだん具体的に分かってきました。で、休日も出かけたり自炊をしたりと岡山での生活も落ち着いてきたかなと思います。
はい、では職場の雰囲気は実際に働いてみてどうでしょうか？
はい、とても温かい雰囲気です、
はい、
どんな些細なことでも相談してもいいよというふうに最初に言っていただいたので、とても相談しやすい環境です。気を使って声をかけてくださることも多々あり、コミュニケーションを取ることには苦労していません。仕事について丁寧に教えてくださるのでとてもありがたいです。
松永さんはどうですか？はい、
井上さんの言う通りとても明るい雰囲気で楽しく仕事ができているなと思います。
よかったです、
はい、
先輩たちを見てやっぱりすごいなとかかっこいいなとか思ったりしますか？
あ、しますね。やっぱり岡山河川事務所が持っている川についての知識であるとか、その考え方っていうのはやっぱりすごいなと見習うことばかりです。
コミュニケーションの取り方であったり、その場の対応力であったりというのは自分にまだないものなので、とても勉強になります、
はい、では今このラジオを聞いている方、せっかくなので特に就職先について迷っている方などに向けて何か一言お願いします。
はい、国土交通省の中には様々な職種働き方があります。国土交通省全体や岡山河川事務所の取り組みに少しでも興味を持った方がいれば、ぜひ自分の好きなこと、得意なことを活かせる仕事を見つけに来てほしいです。毎年インターンや説明会も開催されていますので、気軽に参加してもらいたいです。
迷っている方はいろいろな人の意見を聞いてみることも一つだと思います。実際に働いている人しかわからないことがほとんどだと思うので、入ってみてギャップを感じたくない人は生の声を聞きに説明会などに参加されると見えてくるものがあるのではないかと思います。
はい、今日は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所総務課井上渉さん、流域治水課松永葵さんにお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は矢本八重子でした。